宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
超バテバテなイスラム教徒ナセルです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今でもナセルさんさ、超バテバテ元気に言ってたよね。
はい、
カズくんの方が思い切ったなんかテンション低くあーカズくんですみたいな感じで入ったんだけどバテた
バテたね。
何が
ラバダンだね
終わりましたか。
これ今日は終わってないね、収録中は終わってないね。
でこれが放送になる7月5日に終わるかなって感じ。
あ、本当？今日終わるのね、予定では。
予定では今日か明日かそれくらい。
今日か明日か、あれはなんだっけ、月が見えるか見えないかの話だっけ。
そうそうそうそう。なのでちょうどこのがオープンになるくらいの時間に空を見て、うん、もう一日かみたいな。
え、空を見てどうだったらどうなの？
あの新月の線って言ったらいいのかな、
枠だけあるね、枠だけあるね。
あれが確認できたら終わり。
あれ誰が確認できた？
キラー委員会っていう委員会があって、うん、その月の観測するね。
じゃあ逆にナセルさんが見て終わったと思ったけど、委員会は見てなかったみたいなこと。
それはないないないないないない、絶対それはないでしょ。
それはないんだ、
うん、あ、曇ってたな。
曇ってたら、いや曇ってたらマレーシアに問い合わせる。
マレーシアも曇ってたな。
インドネシアに問い合わせる。
インドネシアを持ってたらで、
っていう、
もうそういうことはないです
ね。ないね。だから近いところ近いところ近いところ。
本当に見えないとダメなんですね。
そう。だから。
じゃあそんなにずれることはないってことだよね。
1日2日はだからずれるよ。
どうして？
見えるか見えないか。
あ、時差の話？
違う違う。月の動きって意外と定まらない。1日2日はずれるよ。
うん？うん、そう。
うん。確認できるできないってのがあるので、
どんだけもう月をもう早くそんなに慣れて見てる人が言ってるんですから。
いやいやいや、それほら終わる時もそうだけどさ、うん、始まる時もきっとそうなんでしょ。
そうそうそう、ぴったし28
始まる時はどちらかというと見えなかったことにするとか、で終わる時は見えたことにするみたいな。
そうそうそう、う
ん、そんな感じ。
そんな感じかな。
実はナセルさんがある特別な存在になられるということが、
え、
わかったんですけれども。
そうなんですか。
そうなんですよ。
なんでしょう。
なんでしょう。
おじさんになることになりまして。
おじさんじゃん、ね、
どう言うと思ったよ。言うと思ったよ。
どういうことですか。
お兄さんだと思ってたのかな。私はお兄さんですよ。あ、何このおじちゃん。おじちゃんじゃないんだよ。
ちょっと本編外れるけど、それは確かにまだお兄さんって呼ばれたいよ俺は。おじちゃんじゃないよ。
いやいやいやいや。
何が？髭
も生えてるしね、うん。
まさにおじさんですけど、
ね。まさにおじさんですけどね。
まだ若いよ。
何が起きたんですか？
いや、弟夫婦のところにですね、今月、子供が生まれまして。
あら、おめでとうございます。
生まれましてってか、生まれるので。
うん。
あはは、は、
うん、だからおじさんになるんだね。
これからね。
これからというか、なるってことですね。この度になると。
なるほど。
ことで。
非常になんか不思議な感じがしておりますね。
え、ナセルさん今いくつだっけ
?32。
あー、そっかそっかそっかそっかそっか。俺多分20代でおじさんになってるな。
おー、早いですね。
うん。てか、僕姉なので。
あー、あー、はいはいはい。
姉のところが、結婚も割と早かったし、
うん、
子供はそんなにでもなかったけど、でも僕が20代だった気がしますね。
20代。中盤くらい？
うん、もう後半だと思う。
うん、
多分28とかぐらいじゃないかな。はい。
ああ、カズ君も。私も30入ってからですね。
え、そういえばカズ君って下ですよね。
そうです。
妹さん。
妹が初めて産んだの時が30ちょっと。過ぎてたと思うので
。お兄さんだけど自分よりも先に妹さんの方が
生まれた。そうです。うん、そうですそうです。
ナセルさんもそうだよね。
そうそうそう。
弟さんの方が先に生まれた。
そうですね。
そうかそ
う
かそ
うか。そういう意味ではすごい不思議な感じです。
だよね。
兄弟が子供を授かって産んで、うん、なんかこうやって抱っこして、うん、子育てしてるっていうのがすごい不思議な感じになりました。なんとなく。
俺すごい子供好きで、うんうん、それでなんかめい初めて生まれたのに、もうめちゃ可愛がり。
うん、うん。そうだと思う。
で、当時僕は独身だったので、うん、え、二人とも そのめいっ子さんおいっ子さんの時は結婚してました。
生まれた時はしてましたね、私は。
あ、してた。うん、で、ナセルさんしてた、ね。そっか。俺、独身だったからさ。
うん。
なんだか。
結婚してえな、みたいな。
結婚してえなって。お子供いいなって、もう。
え、違うよね。子供が欲しいから結婚したんじゃないですよね。
次行ってみよう。
ちょっと哲学的な問題になってくるかな、それはな。
え、そっち？そっち？そっち今、家族面白い方で触れてたんだけど、哲学的な方に行っちゃった？さすがまだラマダ開けてない
ね。まだまだですね。
精神的には開けてないの。うんそっかそっかそっかそっか。おじさんね。
そうなんですよ。
でもまだ実感ないよね。
けどね、その、弟の奥さんが、こう、お腹が大きいのを見てるので、ああ、なんかすげえめちゃくちゃ不思議な感じがするっていう。ここにうちの弟の子供が入ってんのか。
僕の方がでもあれかもね、姉貴だったので、うん、姉が、その、なんていうの、小さい頃から一緒の姉でしょ。うん、
はい。
今、ナセルさんの場合は、弟さんの奥さんだもんね。
そうそうそう。
だから、ちょっとその違いがあるかもしれない。
はいはいはい、はい。
で、家族の場合、
そうですね。私も小さい頃からずっと育ってきて、ね。
小さい頃から小さいと思ってたのに、はい、その小さいのが小さいのを産むみたいなね。
はい、はい、そうですね。
うん。いや、みんななんかそれぞれちょっと別の位置だけど。
不思議な感じよ ね。
でも先に皆さんおじさんになったってことですね。
うん。あ、そうですね。
そうですか。
タクちゃんはおじちゃんって呼ばれてんの？
タクちゃん。
タクちゃんだ
タクちゃんって。
あら。
呼ぶようにして。
呼ばすようにしてる。
呼ばすようにしたというか、あの、ほら、親とかが、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが、俺を呼ぶ名前を子供は覚えるね。
うんうん、そうですね。
そう、だから、例えばうちの姉貴が、じゃあタクちゃんとこ行こうかって言うので、俺タクちゃん。
はいはい、そうですね。そうなっちゃいますよね。
違う家族もそう？
うちは、あの、おじちゃんって言ってると思います。
ああ。
だけど、まあ、おじちゃんって。
二人とも、弟も妹も、そうだよね、うんうん。下からお兄ちゃんとかに対して、カズくんとか言わないよね。
そうですね。お兄ちゃんとか、そういうような感じになるので。で、おじちゃんって多分なるだろうなと思ってたんで、私的にちょっと、おじさまってこう言ったらちょっとかっこいいかなとかって思ったんで。
お坊様って
最初のちっちゃい子、赤ちゃんの頃は、おじさまだよ、おじさまだよって言ってたんですけど、うん、まあ気づいたらおじちゃんになってました。
おじちゃんになってました。お坊様
お坊様
お父さんもお坊様
そうなんですよ。
あ、そっかそっか。
周りみんなお坊さんなんで。
おじいお坊様と。おじお坊様ね。
すごい言いにくいと思うので。
間違えるね。
そうですね。のナセルさんも今からどう呼ばすか考えてたらいいだよ。
おじちゃんだけは呼ばせたくないな。
あら。
ナセルちゃん？
ナセルちゃん。
ちゃんいらないじゃない
ちゃんいらないよね。でも呼び捨て。ナセル。いやー。
どうするかね。
いや
ー。カズくんってさ、
はい。
お坊さんとしては若いよね。
すごく若く見られます。
見られるし若いよね。あ、そうでもないのか。
年齢的にはもう30超えてますから、うん、ただ、でも、30で、何歳ですって言ったら、うん、あってみたいな感じで。
あ、
そうなんですね、みたいな感じで、もっと若く、こう見えるようです。
そう、あの、見方によっては、ちょっと遠くから見ると、あの、野球してる高校生、ね。はいはいはい、
それは無理があるだろ
う。でもほら、
遠くから見たら、まだ学生さんっていうか、大学生さんとかっていうのも、
なくはないよね。
なくはないんですけど。
なくはないね。
でもやっぱり、その若いお坊さんが来られたみたいなっていうのは、まだちょっとありますね。
ナセルさんたちの世界って、その、年齢って大事だよね。
年齢
例えば、そのモスクの中で、指導的な立場になる人って、やっぱり年齢が上の長老さんみたいな人ではないの？
ね、大前提としてコーランを、たくさん覚えた人、イスラムの知識が多い人っていうのが、うん、まあ指導者にはなるんですけど、うん、年齢が高い人は高い人でやっぱ長老的な、うん、イスラムプラスアルファの部分の指導者みたいにはなったりもします。
うん、
あと日本は回収組が多いので、
うん、
回収年齢みたいなのも。
あ、じゃあ例えばナセルさんで言うとまだ10年ぐらいかみたいな話なんだ。
そうそうそう。
ああ、10歳の小坊主めみたいな。
小坊主めみたいなのはあるね。
坊主つとカズくんか。
はい。はい、
まあ気づいてなかったでしょ。
いや、
油断したな。
そうかなと思ったけどね。うん、あ、そうなんだ。私は、牧師になった時は若いとは言われたね。うん、あと、僕結構年齢不詳なところがあって、うん、いくつですかってよく言われるかな。
ああ。
で、私の周りの方で、牧師をされていて、で、牧師の仕事の一つとして、結婚式をたくさんしてる方がいらっしゃるんですけど、うん、その方は、髭を生やしてる。
わざと。
うん。うん、それは、年がいって見られるように。
うん、そうそう。俺もそう。
ナセルさんのちょいはなんか怪しいだけ
だ。なんでよ。
顎は顎。顎生やさないの？
顎は昔生やしてたの。
うん。
けど、俺、円形脱毛症やっちゃって、
顎。あ、抜いちゃったんでしょ？
わかんないけど、ここだけ、ここだけってわかんないか。
わかんない。
顎のすぐ下のところだけ、円形で毛が生えてこなくなっちゃって、ちょっと格好悪いから全部剃った。昔は生やしてたんだけど。
でも、そしたらさ、お兄ちゃんじゃなくておじちゃんって言われる方がいいんじゃないの？
いや、そこは実年齢で行こうよ。
どっちなんだよ。そう。僕はだから、どちらかというと、まあ、牧師としては、今でこそ、うん、なんか、中ぐらいの年齢になってきたかなっていう感じだけど、うん、まあ、成り立ての頃は若かったとは思うんですが、さらに若く見られる。
うん。まあ、そうですよね。
幼くっていう言葉の方が正しいかもしれない
けど。私、僧侶になったの、高校2年生の時にその資格を、もらったので。
高校生か。
なので。
お坊さんの資格というか、
はい、
まあ、自称っていうのもあるから微妙なのかもしれないけど、うん、実際には何歳、最弱何歳ですか？
うちの宗派では、高校2年生から確かそういう、その試験とかいうのがあって、うん、で、僧侶になれるんですけど、事情によっては、両親が早く亡くなったとかっていうのでしたら、もうもっと早くからもう、
12歳とか。
特例で、受けることはできるんです。
そう。あ、でも受けるんですね。試験を受けて、そういう。受かる必要があるってこと。
ちゃんと得度式っていう式がありますので、京都の本山で、ちゃんと、その、決められた、その、カリキュラムを受けた上で、ちゃんと得度式っていうものを受けますので、それを受けたら僧侶のちゃんと資格がもらえるっていうことがありますので、私の場合は、まあ、高校2年生の時にそれに行ったっていうかね。
ナセルさんのところでほら、特別に、なんていうの、コーラン全部覚えたとかさ、
うん、
その、特別な、こう、勉強をたくさんしたっていう人が優れているとみなされる場合はさ、うん、若くして指導者になることもある。
ある。
ある。で、その場合の若さっていうのはいくつぐらい？
YouTube で見たのは、3歳、4歳くらいの子が、何百人っていう人の礼拝を先導してるっていうのが、ありましたね。
それはもう覚えてるからとかっていう。
なんか不思議な。
で、
なんだっけな、そんな映画あったよね。チベット仏教のさ、
あ、ダライラマ
の。ダライラマの新しい。
はいはいはい。
のに、なんか、小さい子がなるみたいな映画ありましたよね。忘れちゃった名前。でも、そういうことがある、
うん。
でも、それはその地域ってことだよね。
それはけど、どこでもやんのかな。その小さい子でも、コーラン全部覚えたら、みんなの中で一番知識があるから先導する。
うん、
でも、実際先導できないでしょ ?3 歳じゃ。
できるできる。礼拝するだけ。
あ、礼拝のね。
だから、
みんなさん
生活の、そのアドバイザーみたいなことはもちろんできないけど。
そうね、生活アドバイザーの時に、アイス食べたい。
みんなアイス食べよう、みたいな。
ね、3歳だったんで。
そことはやっぱり切り離しますよ、もちろん。
なるほどね。
そうですか。一応、牧師の場合は、まあ、大体、学位と関係あるかなと思います。だから、キリスト、神学大学を出るか、うんもしくは、まあ、大学出た後に進学校に行くか、で、そこ出たらっていうのはあるけど、まあ、でも、牧師の資格そのものは自称牧師っていうこともなくはないので、まあ、何歳でもっていうことはあるけど、まあ、一番若くて僕はやっぱり22、3の牧師は見たことあるかなっていうか、あったことあるかなっていう感じですけど、はい、私の周りではね。
はい、うん。私、大学の時に先生からの話で、モントさんって、まあ、モンシント、信者の方にとって、うん素晴らしい僧侶って何だと思いますかっていう質問があって、
うん、
で、大学のまあいろんなみんな生徒たちが答えるんですけど、うん、まあ要は 教授が一番すごいと思いますとかって生徒とかは答えるんですね。でも先生は、知識があるから素晴らしいソウルじゃないんだと。いかにどれだけモントさんとちゃんと寄り添えるかとか、そういったところも大事なとこだから、そこも大事にしていきなさいみたいなことは言われたことがあるので。
そうね。同じですよ。資格とかの話とか、ね、立場とか、称号とか、そういうものじゃないっていうことではあるよね。
そっちはそっちでもちろん大事ですけど、もっとこう身近なところでどうかっていうのも、まあ、宗教者としての資質なのかなっていうのはね、ありますよね。
はい。
だからおじさん。
意外、ね、真面目な話だよね。
だからおじさんって言われても大丈夫なんですよ。
そこで締めるぞ。
そう。中身です、中身。
おじちゃんがいいよ。
うん。あ、そうね。うん。うん。なせるおじちゃんでいいです。
あるいはなせるちゃん。
うん。
あるいはなせる。うん。
ぬんぬん。
はい、はい。おしまい。
宗教しりとりをしたいと思います。
はい。
なんか最近宗教しりとりが一回起きなんですけど、まあ、悪くないペースから。
そうですね。
やめはしないけど、頑張ってもいないぐらいの感じでね。
そ
うです、はい、
そろそろね。行きたいな。たくさんやってるからネタが。
思っていますけれども。うん、前回はですね、ルリ、そしてリバ、それからバッハは、バッハ、ハから行きたいと思います。
はい。ハーフィーズです。
うん。
コーランをですね、全部覚えた人のことをハーフィーズっていう称号で呼びますね。
ああ、じゃあ、さっきの3歳の子も、ハーフィーズ？
うん。
俺今さ、昔あったピザ食べ放題のシェイキーズが思い浮かんじゃったんだけどさ、そんなこと言っちゃいけないね。
腹減ってるんだね。だから名前がちょっと変わるのよ。
うん、
俺が全部コーランを覚えてハーフィーズになったら、ハーフィーズナセルっていう名前につく。
称号なんだ。
称号だから。
で、ナセルさんどのくらい覚えたの？
うん、絶対ハーフィーズにはなれません。
ハーフィーズの半分。ハーフ、ハーフ。
ハーフ、ハーフ。ハーフかもちょっとあれですよ。
ハーフ&ハーフくらい。
はい、じゃあ、ハーフィーズの図です。
はい、じゃあ私は、ズダ袋。
え、そんなこと言っていいの？こんなところでズダ袋って。
ね、よく皆さんね、使ってる。
使ってはいない
か。使ってないな。
まあ聞いたことあると思うんですけど、まあ大きく何でも入るような袋のことをズダ袋とかって言ったりすると思うんですけど、いいそのことですけど、まあ、これはインドの言葉で言うと、ズタっていうところをインドの言葉で言うと、ドゥータって言うんですけど、それをまあ訳すと、ふるい落とすっていう意味があるそうなんですね。
うんうん、
なのでまあ、私たちが持ってるその、煩悩っていうの、赤をこう、ふるい落として、こう、いろんなものをこう、なくして、修行に励むっていうことを、ズタ行って行いって書いて言うみたいなんですね。で、その時の、その行をしてる時に使ってるこの袋に、まあ、衣食とかはまあいいんですけど、まあ、身近な、その他、生活に必要な必需品を入れてるものっていうのが、そのズタ袋というふうに呼ばれてるそうです。
すっごい意外。なんか袋はね、ほら日本語じゃない、
うんうん、
で、ズタって言うとなんかズタズタしてるからとかさ、なんかこう適当ないい加減なみたいな、なんでもいいからみたいなイメージで、音から来るイメージで聞いてたけど、インドの言葉だったん
そういう。
サンスクリット語
ちょっとごめんなさい、ね、そこまでわかんないんですけど。
でも日本語じゃなくて、ドゥータなのね。
ドゥータっていうところから来てるみたいな。
じゃあこれから誰かがズタ袋持ってる。ドゥータ袋持ってるねって言えばいいかな。
そんな持ってる人見ないと思うよ。
ズタ袋でいいと思います。はい。
はい、じゃあ袋のロですね。私は、ロバです。あの動物園にいるロバです。英語で言うと、ドンキーです。
はい。
はい。あの聖書の中に結構、ロバを題材にしたことが出てきたりするんですね。あの、旧約聖書ではロバが喋ったりとかするんですけど、うん、で、新約聖書で一番こう有名なところで出てくるのは、実はあの、イエス様が十字架にかかる、その一週間前にですね、あの、エルサレムにこう入る、エルサレム入場っていう表現、あ、なんていうかな、そういう場面が出てくるんですね、聖書で。その時に、みんながこう、歓喜で、コミストを迎えるんですけど、うん、その時にイエス様が乗ってたのが、ロバの子供、ロバの子なんですね。で、ちっちゃいロバに乗って入ってくるっていう。うん、で、それは、こう、イエス様の謙遜な姿というか、力強い、なんか白馬に乗ってる、じゃなくて、むしろ、こう、力のないロバのちっちゃい子供に、そんなイメージで、そこをこう、私たちは解釈してるんですけどね。
うんうんうん、
で、 ロバって当時はやっぱりノロマでとか、あまり役立たずでとかっていう、そういう、まあ、ものとして言われてたようなんですけど、で、実は、うちの教会にある、教会学校の名前は、ロバの子広場って言ってるんですけど、それはイエス様が乗ったロバの子供みたいに、子供でも小さくてもイエス様用いてくださるよっていう、そういう意味があって、ロバの子広場という名前でやってるんですけども、そんなことで今日はロバを紹介させていただきました。おじさんになった話とですね、それから、宗教しりとりでお送りしてきました。ということで7月に入って皆さんいかが過ごしておられるでしょうか。ぜひいろんなお便りをお待ちしておりますということと、7月は実は私たちのこのピカステが始まった月なんですね。
あら、うん、
で次の次が、はい、なんとぴったり3周年
あら
3周年3周年、
はい、
3周年です、
うん、
もっと続けたいなと思う面と、いや、もう面しかありません
ですよね
です、うん、はい、ですですということで、じゃあリスナーの皆さんにですね、もしかしたら3周年おめでとうとか言ってなんかくれるかもしれないので、
はい、
3周年だから欲しいものを叫んで終わりにしたいと思います。
自家用ヘリが欲しいです。カズくんでした。
もうすぐ生まれてくる姪っ子のために三輪車でいいかな俺はナセルでした。
あれ、みんななんかピカステっぽくないこと言ってるけど僕は、ピカステ専用のスタジオが欲しいです。ダクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
ピカステ
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。